どうも木村です。さあ始まりました、あなた堂ラジオ。この番組は世の中で当たり前とされていることについて疑問を持つことの多い僕がどう思っそれのことについてどう思っているのかを話しながら、あわよくばリスナーのあなたがどう思っているかも聞きたいなと目論う番組です。今回の企画初めてなので、ちょっとまず自己紹介から始めていきたいと思うんですけど、僕木村スライムという名前で、まあ、インターネット上で何かをやっていたりします。で、例えば、ブログをやっていて、あなたどうというタイトルで、まあ、ブログをやっています。で、そこでは、まあ、なんか自分が好きなインターネットのコンテンツのこととか、まあ、日々疑問に思ったこととか考えたこととか書いてます。で、そうですね、この音声をなんか、まあ、第1回なのでどうして撮ろうと思ったのかっていうことについて最初にお話ししていきたいと思います。僕なんか最近結構インターネットで音声のコンテンツを聞くことが多くて、まあ後々詳しく紹介するんですけど、ポッドキャストっていうインターネットの音楽配信サービスとか、あとはオーディオブックって言われる、まあ文章っていうか本とかを読んで起こして音声データに起こしたものとかを結構聞いていたりして、で、なんかすごい、なんでしょう、耳でこうやってお話を聞くのってすごい好きなんですよね。それが面白くって、でもなんかその一方でウェブってすごいなんかテキストの世界だなみたいな感じで、テキストの記事とか文章っていっぱい見るんですけど、その割にはなんか音声のコンテンツって少ないなって思うんですよね。なんかいろんな音声配信してるサイトとかありますけど、あんまり再生されてないなと。ちょっとそれでなんとかしたいなっていうことで、まあ、今回ちょっとやってみてます。で、あなたどうっていう名前で、あなたどうラジオっていう名前で今回撮ってるんですけど、まあ、裏目的としてちょっとやりたいことがあって、あわよくばなんかこの音声を、まあ、変わり者だと思うんですけど、聞いてくださってる方は、そうやって聞いてくださってるリスナーの方をゲストとして呼んでお話を聞きたいなっていう。もう人の話を聞いてそれそのまんまコンテンツにできたら最高じゃんみたいなことを思っているので、はい。なんかもしこういう話として、まあ僕の話っていうか僕と話してやってもいいぞみたいな方がいらっしゃいましたら、まあ Twitter とか Facebook とか何でもいいんですけどご連絡ください。で、そもそもまあなんかこういうラジオ撮るとか、まあ音声撮るって少しめんどくさいんですけど、めんどくさいっていうかな、暇じゃないとなかなかやらないことだなって思うんですけど、僕のなんかそういうことに対する時間のかけ方に対するスタンスにちょっとついてちょっとお話をすると、なんかブログとかこういう音声配信でなんかお金を稼ぎたいなみたいなことって基本的に考えてなくって、なんか PV 伸ばしたいとかそういう目標とか、アドセンスで収入を得たいっていう目標はなくて、基本的になんかネットでこうやって僕が情報発信とかするのは、究極的にはなんか面白い人と出会って面白いことをしたいなっていう、それだけなんですよね。なんかそれができれば別にこう有名になりたいとかそういうのはないので、まあなんか一緒に誰かと面白いことできたらなみたいなことを考えてます。さてさて、今回は、あなたどうラジオでは、まあ、毎回なんか一テーマ決めて、一つなんか世の中でこれってなんかあんまり当たり前になってないよなとか、逆に当たり前になってるけどそれってなんか微妙だよなみたいなことをテーマにお話ししていきたいなと思うんですけれども、第1回今回のテーマは、ポッドキャストどうというテーマで、お送りいたしたいと思います。で、まあ、さっきの話ともちょっと被るんですけど、どういう企画かっていうと、なんかウェブってすごいテキストのコンテンツが 多くて、インターネット見てると文章のコンテンツっていっぱい見るんですけど、なんか音声を聞く機会があんまりないっていうか、音声コンテンツ少なすぎじゃねっていつもいつも思ってて、でそれは多分なんかパソコンって基本的に文章を編集することはすごい簡単にできるんですけど、音声の編集ってすごいめんどくさくって例えばなんか文章ってこうコピー&ペーストで簡単に作ることができるじゃないですか。他の人の文章とか切り貼りしちゃえば、まあ、あんまりそれをあんまりというかネットでそれコピーして作っちゃうのよくないですけど、とりあえず形としては作れちゃうじゃないですか。でも音声のコピー&ペーストってすごいめんどくさくって、そういう音声編集用のソフトを入れて、でちょっと知識がある人じゃないと作り変えられないっていうこともあったりとか、あと他には例えばなんかまあ、ログミーとか、世界は数字でできているっていう、まあ、音声の書き起こしサイトっていうのがあったりするんですよね。なんかラジオとかイベントで行われてる、まあ、いろんなトークセッションとか、ね、面白い会話、有名人の対話とか、そういうものを、まあ、書き起こしてアーカイブ化してるような、まあ、サイトがあるんですけど、そういう書き起こしサイトっていうのはあるんですけど、逆にその一方でなんかその普通の文章を読み起こしてコンテンツに、音声コンテンツを作るっていう読み起こしサイトって見たことないんですよね。で、まあ、そういう意味でなんかすごいテキストは多いんだけど音声は少ない。でも音声のコンテンツって実はすごい面白いんじゃないのかっていうのが、まあ、今回僕が思っていることです。で、まあ、音声コンテンツとして具体的には、ポッドキャストについて、今回紹介していきたいと思います。でポッドキャストって、あんまりなんか有名じゃないというか、聞いたことはあるけど何のことだか分かんないっていうことを方もまあいるかもしれないので、ちょっとそこの最初の辺からお話ししていきたいなと思います。でポッドキャストっていうのは簡単に言うと、インターネットで音声を配信しているサービスです。で、より具体的にはなんかアップルの配信しているサービスで、アップルの iTunes っていうソフトがあるじゃないですか。アップルストアとかそういうものが使えて、アップルのアプリがダウンロードできたり、あとは音声曲とかを単体で変えたりするサービスがあるんですけど、まあ、その iTunes の一つの機能としてポッドキャストっていうものが提供されていて、そこではまあインターネットのラジオ番組みたいなのが配信いっぱいいっぱい配信されていて、まあ、それを検索したりとか一覧とかランキングから見つけることができて、でお気に入りの番組が見つかったらそれを購読するっていうことができます。で登録してると、自動的に新しい番組更新されたら聞けるようになってて、なんかすごいお気に入りのラジオが見つかったら聞き逃さずに聞き続けることができるんですよね。で、なんて言うんだろう、仕組みとしてはブログのフィードリーダーとかに近いですかね。なんかインターネットで同じ場所で配信され続けているコンテンツがあったとしても、毎日毎日そのページに見に行くってめんどくさいですよね。ツイッターとかそういう SNS なら毎日チェックするかもしれないんですけど、もうネットってめちゃくちゃいろんなホームページとかサイトがありますから、その全部をチェックするっていうのは大変なんで、まあそういうフィードリーダーとか、まあポッドキャストみたいに自動的にコンピューターが更新とかをキャッチして取ってきてくれるっていうサービスは、すごい便利です。でポッドキャストのもう一つ便利なところを挙げるとすると、スマートフォンとかで簡単に聞くことができるんですよね。 iPhone とかだと、ポッドキャストっていうアプリが最初から入ってて、でもう外出してる時とか、僕電車乗ってる時よく聞いてるんですけど、 ポッドキャストで登録している番組をすぐに、まあ、携帯上で再生して、まあ、この番組楽しいなって毎回聞いてます。でそのポッドキャストアプリはあのパソコンの方のポッドキャストの再生利益とかとも連動してるんで、あこの番組聞いてないなみたいな時で、パソコンでここまで聞いて、じゃあ続きは携帯で聞くみたいなこともできます。はい。まあ、ここまでがポッドキャストの説明で、僕が、ちょっと今回面白いなと思っているポッドキャストを3つ選んできたので、それを紹介していき、まあ、簡単にね紹介していきたいと思います。今の配信で10分か配信のペースを考えてます。1つ目のポッドキャストでおすすめの番組は文化系トークラジオライフっていう番組です。文化系ですね。で、まあ、どういう番組かっていう と、メインで話されている方は、社会学を専門としている鈴木健介さんっていう方がいらっしゃって、まあ、通称サーリーさん、チャーリーさんって呼ばれてるんですけど、まあ、その方とゲストの方々が、まあ、社会辞表とかサブカルチャーとかそういうものをテーマに語っています。でゲストには、まあ、ごくまれになんですけどジャーナリストの、まあ、有名ですよね、津田大介さんとかが登場してらっしゃって、なんていうかその社会学とかを専門としている人が今の社会情勢とか、まあ、そういう文化とかそういうものを切り込んでいくっていうのがすごい面白い番組です。で一番最近の放送で面白かったのが、ブロック化する社会をどう生きるかっていうもので、なんか今だんだんと、ま、ツイッターとかの SNS でどのブロックがいっぱい発生しているんじゃないのかっていう話があって、そのちょっとでも自分のそのフォロワーとかフォローしている人でなんか価値観が合わないなとか、なんかこの炎上に反応しちゃってるのとか、そういうリテラシーとかが合わない人を見かけるとすぐにミュートとかブロックしちゃうっていう現象が起こってるのは、それはなんでなんだろうみたいなことについてる、ついて語ってる番組がすごい面白かったですね。あとまあ文化系トークラジオはなんかアイコンも気に入っていて、なんかまあサブカルっぽい男性と女性のイラストなんですけど、まあおやすみぷんぷんの浅野一夫さんが描いたイラストで、あれすごい可愛いイラストでまあそれも一つ文化系トークラジオのイメージとしてまあ思って、お気に入りとして覚えてます。はい、そんな感じで、まあ、おすすめのポッドキャスト2つ目は、ハマれない2人っていうラジオです。ハマれない2人っていうラジオは、まあ、プレスラボっていう会社を、まあ、運営していらっしゃるラリーさんと梅田さんっていう2人が語り合う番組なんですけど、まあ、企画の意図をそのまま丸パクリで読みますと、この番組は何かとハマれないものが多い2人がそれぞれのハマれないものについて語り合う番組ですという内容で、例えばハマれないものとして僕がすごい気に入っているエピソードとしては、うどんがあってうどんにハマれないって2人ともおっしゃるんですよね。でどうしてまあハマれないかっていうと、うどんって例えばまあ四国の方とかでちょっとこれ際どい話題なんであれなんですけど、まあうどんってすごい美味しいってされているわけじゃないですか。まあさぬきうどんとか、まあ、有名なブランドのうどんもありますけど、でもそのうどんって美味しいうどんってそれって寿司とか焼肉とかより高級な寿司とか焼肉よりも美味しいのかっていう疑問を投げかけてて、うどんの中で最も美味しいうどんがあったとしてもそれって30ぐらいの美味しさで、寿司とかそばとかこう高級な肉とかの美味しさのポテンシャルには勝てないんじゃないのかっていう疑問をまあぶつけちゃってるような、まあ、回がすごい面白かったですね。 あともう一つ、面白かった、放送の例を挙げると、第59回の、まあ、ゲストで丸山ゴンザレスさんっていう方がいらっしゃった、3回目の放送がすごい面白くって、それはなんかこのハマれない2人っていうポッドキャストを運営してて、まあ、それをこ うまく続けるにはどうしたらいいか、人気を出すにはどうしたらいいかっていう話をしてて、めちゃくちゃこう僕もポッドキャストを始めるにあたって参考にさせてもらったんですけど、まあ、単純に、内容をまとめると、まず定期的に更新することが大事だと。やっぱりなんかインターネットのコンテンツってどんどん更新されていかなくなっちゃうっていうか、まあ、僕のブログもそうかもしれないんですけど、なんか1日 1回とか1週間に1回とか、そういう定期発信されてないとなかなかみんなチェックしてくれなくなって、結果誰も聞いてくれたり読まなくなったりして反応が少なくなって、で配信自体やめちゃうみたいなパターンがあるので、定期的に更新することが大事だと。でその定期的に更新するっていうのも、ただやる気を出そうみたいなのじゃ難しいので、もう定期的に更新する仕組みをうまく作っちゃえばいいんじゃないのかっていう話があって、まあ、仕組みっていうのをより具体的には、そのポッドキャストでもうラジオとか収録して、でその後にちょっと友達と飲みに行くとか、ゲストの人が来たらその人と一緒に飲みに行くとか、そういう目的を作って、もうラジオと一緒に何かをするっていう、そこでモチベーションを高めて、もう定期的にやろうじゃないかっていうことが、まあ、そこでポッドキャストで運営を続けるコツっていうこととして紹介されてました。で今回の、まあ、このアンタドラジオの最初の企画の立て方とか、ちょっとめっちゃリスペクトして、もうハマれない2人のラジオをめっちゃリスペクトして撮っています。はい、そんな感じです。で3つ目のおすすめのポッドキャストとしては、早稲田大学の、まあ、女子大生が2人がやっているえりももの滝の流れのようにというラジオがあります。で、まあ、このポッドキャストの趣旨は、まあ、現役総大生えりももによる、あなたの日常をクスッと彩る新感覚ゆるふわピリ辛味わいラジオですという名目になってます。で、このラジオはなんかたまたま僕が昔キムラジっていう名前でラジオをやりますみたいなことをツイッターでつぶやいてたら、このえりももの2人の方々からちょっと反応していただいて、なんかこういうラジオやってますみたいなことで聞き始めたら、すごいハマっちゃったっていう経緯です。で最近のラジオですごい面白かったのは、新歓期の謎についてっていう回があるんですけど、そこではなんかちょうど今9月とかが近づいてきてて、大学生がまあ新歓期っていうか、違うか、これは4月に収録したものなんですかね、まあ、大学の新入生で、まあ、いわゆる新歓期っていう形でサークルとかの勧誘がいっぱいあって、なんか1年生とかめっちゃつるんでるみたいな時期について、そこで疑問に思ったことについての話だったんですけど、なんかサークルでとりあえず合宿に行って、でとりあえずなんか鬼ごっことか、まあ、テニスとか運動し始めるけど、そういう運動っているのみたいなぶっちゃけなんかそれハマれないんだけどみたいなことをえりもの2人がおっしゃってて、でさらにそこで面白いのが、なんかそのことについてもう実際にその早稲田大学の中でもう道行く大学生に声かけてインタビュー取ってて、でまあ、2人ぐらいの男性とか男の子とか、まあ、2人ぐらいの女子とかに話聞いてて、まあ、そこで出た結論としては、大体はやっぱ運動好きな人とか男の人は結構そういうサークルでのこうとりあえずのね親睦を深める活動はハマれるけど、ちょっと運動苦手とか文化系っぽい人はまああんまりハマれないとか、そういう傾向が見つかってて、ああこれ面白いなみたいなことを思いました。でまあ、これまでで まあ、おすすめのポッドキャスト3つねを紹介したんですけど、文化系のトークラジオライフとハマれない2人とエリモモの滝の流れのように、まあ、これぜひね、Google とかで調べて聞いてみてください。でも僕すごい、こういうポッドキャストっていうのかな、音声番組、音声コンテンツがすごい好きでハマっちゃってて、最近もう毎回この3つのポッドキャストは更新されるたびに聞いてるんですけど、で僕なんかすごいこういう風にこう聞き手というか、まあ消費者として面白いなって思っているコンテンツはすごいめちゃくちゃハマった時って、やっぱり実際に自分として作る側に回りたくなるんですよね。なんか受け手として応援するだけじゃなくって、もう作る側としてそのコンテンツとかを応援したいなと思うことがあって、で僕もあなたどうっていうブログをやってるんですけど、そのブログを始めた時もブログの読者としてブログやってる人ってすごい面白いなって、いろんな考え知ることができて面白いなっていうことから、まあ自分もじゃあね、せっかくすごい面白いって思ってるんだったら自分の考えとかも書いてみようかなみたいな形でブログを始めたんで、やっぱりなんかそういうコンテンツってすごいハマった時はコメントとかでね、ツイッターのコメントとかファボとか、まあ、そういうのもまあありがたいなっていうか、そういう形でちょっとした応援もできると思うんですけど、すごいハマった時には、まあ、作り手として、まあ、そういう、まあ、ブログでもいいですし、音声配信コンテンツでもいいですし、まあ、そういう業界を応援していきたいなと思って、まあ、今回音声を撮ってきました。ということで、まあ、この今回の放送のメッセージとしては、まあ、ポッドキャストをぜひ聞いてみてくださいということで、まあ、僕もこの音声今回はちょっと試しにポッドキャストで配信できるようにしたいなと思います。ちょっとなんかね、そういう音声配信コンテンツがそのつまらない動向っていうよりも、配信の方法がちょっとね難しいみたいなのがあるみたいなんで、まあ、僕も試しにやってみて、まあ、これだけ簡単にできるんだよっていうことを伝えたいなと思います。でなんかまあそのポッドキャストちょっと配信するまでに数日かかるそうなんですけど、とりあえずねこの場所というか、ノートっていうプラットフォームでとりあえず配信してみようと思うので、まあこちらで聞いてみて、また後でねポッドキャストの方のアドレスとか紹介していきたいと思います。ということで、今回のおすすめのポッドキャストは文化系トークラジオライフと、ハマれない2人とエリモモの滝の流れのようにです。ぜひねこのポッドキャストを聞いて、もうポッドキャスト自体にハマってください。そして僕の配信するあなたどうラジオっていうポッドキャストもね、もしかしたらついでにもう聞いてくれちゃったりするとすごい嬉しいですっていう、まあ、宣伝を混ぜつつ、それではまあ今日は今回の放送はこの辺で終わりにしたいと思います。ではまたお会いしてしょうちょっと噛みすぎなんだけど、はい、ではまたお会いしましょう。それでは